グイグイドラコット。本日のパーソナリティはユーミンと
レイチェルです。
この番組はドライバー求人サイトドライバーの提供でお送りしています。さてレイチェル、お久しぶりです。
お久しぶりです、は
い、今日から2月に入りますね、はい、早いものです。で、今日のレイチェルのセーターがとっても素敵な色でマスタードイエロー
まあでももうだいぶあれですよね、あの街にも出てる色が明るくなって、やっぱ春先をめがけてというか、
うん、そうですね、うん、なんか春物結構出てきてますよね。
出てきてますね。
でこう生地感も薄手のものがね、うんうんうんうん、増えてきてますよね、うん、
そう、なんかあの私そのなんていうんですかね、 あちこち見たんです、黄色とか、うんうん、あとなんかちょっと、うん、明るめの色を、うんうん、挑戦するときにいろいろ見ないと、うん、あの選びきれないんですよ。選びきれない。なんかこうこの黄色だったら何合わせられるかなみたいなとか、うーんと思って自分の持ってる服を考えてとか、うん、あと春先まで着るって考えたらみたいなとか、すごい考えちゃう。
たまにレイチェル、あの黒いタートルネックに結構鮮やかなピンクのスカートとか着てて可愛いなって思って見てました。
うん、なんかね、色は毎年一つはね、うん、あの入れて新しい色を、うん、持ってない色をちょっとチャレンジするようにしてます。
華やかな色味着るとなんか気持ちがこうハッピーになる、上向く感じはしますよね。
斉藤ひとりさんって知ってます？
斉藤ひとり、わかんない。
なんかあの年間のなんかまあ億万長者の人なんですけど、うんうん、あの納税額日本一みたいな人のお話の中にもあるんですけど、女性がね、なんで茶色なんて着るの、女性って花でしょみたいな、なんで花がそんな草木みたいな色してる
の私いつも草木色だわ
おかしいでしょみたいな、花なんだから花らしくやっぱ綺麗な色を着なさいみたいなことを講話の中で言っていて、確かになと思って。確かになんかこう黒ばっかり着てるとか茶色ばっかり着てる人だってなんか元気出ないよなと思って。
そうだね、私もちょっと最近黒ばっかり着てるから気をつけなきゃなっていう風に思います。んなんかみんなもね、どんな風にお洋服をこう選んでるかとか、好きな色とかね、メッセージをもらえたら嬉しいです ね、
はい、今日も皆様からのお便りを募集しています。メールはメールアットマークレッツウェーブドットコム、メールアットマークレッツウェーブドットコム、mail@redswave.com、 懸命にグイグイドラゴットと書いてメールしてください。ツイッターユーザー名はドライバー4192、またはハッシュタググイドラ、ひらがなでグイ、カタカナでドラ、ハッシュタググイドラでつぶやきもお待ちしております。郵送では郵便番号 330-9611、レッツウェーブグイグイドラゴットまでお待ちしています。限界突破せよ、下先ハイローラー。
地図帳でチェジュ島を探し、地図帳でチェジュ島を探し、地図帳でチェジュ島を探し、
あーあーあーあー、グイグイドラゴット。
ドライバーのキャラクターオーガだ。ドラエバーって求人サイト知ってるか？俺がサイト内で活躍していろんな会社の詳しい情報を紹介してるから見てくれよ。続きはウェブで待ってるぜ。
ドライバー求人サイトのドラエバー、
グイグイドラゴット。皆様から届いたお便りをグイグイ紹介していきます。
はい、今週もお便り来てるかな。
はい、来てます。実はですね、うん、ラジオネームこっちこい元気さん、
お、いつもありがとうございます嬉しいですね。
あのパーソナルであのお便りをいただいておりまして、うん、レイさんへこんばんは。ドライバーの皆様方ご苦労様です。はい、多種多様なお酒をたしなむレイチェルに質問があります。お酒をいただく席での失敗談、うん、商談はありますか？グイドラ応援してます。まあ失敗談ですか、うん、昔はよくありましたけどね、うんうん、なんかあのあったとしてもなんだろう、お酒飲んでるんですよ、うんうん、でもどんどん飲みすぎちゃって、であのボイからなんだっけな、忘れちゃった、あのんバンドを後ろで演奏してくれるカラオケ屋さんがあるんですよ、
生バンド
で、そうバンカラだ、
バンカラ、
うんうん、で そこって声をなんかマイクの音をすごいちっちゃくしてあるんだよ、
うんうん、
だから酔っ払ってる上に声もともとでかいのに、うん、さらに出さないと声聞こえないのよ、自分の声が、
うんうん、
楽器の音で消されちゃって、うん、でめちゃめちゃこう声を出してて、
うん、
でもう疲れたと思ってみんなウェーイとか言ってこうもうシャンパンとか飲んで、でなんかいろいろ喋ってたんだけど眠くなっちゃって、
うん、
寝て起きたら自分の家のベッドの上にいたの。
えどうやって帰ったので
私もえあれさっきあれ
あれってね、
そうあれってなっちゃって何したっけみたいな、えなんでどうやって帰ってきたんだろうみたいなでもとりあえず服は着てるからなんか、うん、ね変なことはしてないんだなという
えレイチェルはお酒こうたくさん飲むとどういう風になる、うん、記憶なくなっちゃったりとかする。
それはでも寝ちゃったら記憶なくなった。
そっかそっか、
うん、
でもお家にちゃんと帰ってるんだよね、
うん、
え、あの草むらで寝てるとかさ、よくこの植木の中で寝てるとかそういうことない。
ない。
はあ、すごい。ちゃんとお家はには帰る。
でもね、大体みんなが連れて帰ってくる
じゃん自らじゃない周りに。
私起きないらしいので、ね、寝たら本当起きないらしくて、でなんかその時も結局、うんうん、あのそのお店で寝ちゃって、うん、起こしても起きなくて、
うんうん、
でそこにね、うん、男の人1人と、うん、女の子私を入れて3人で4人で飲んでたの、
うん、
だからその男の人が私をおんぶしてくれてでしかもたまたまなんだけど、うん、その遊びに行こうって言った男の人に会う前に女子3人でうちで喋ってたの、
うんうんうん、
だったから私の家を知ってたのね。
なるほど、よかった。なんか
そうで家にもう大変だってみんなで運んだんだからとか言ってすいませんみたいな、起きないからさとか言ってすいませんみたいな。そう寝ちゃうっていうのは結構それで家に帰り着いたら誰かに運んでもらってるみたいなのは結構ある気がする、うん、過去に。
へー、私はお酒が全然飲めないから、うん、そうなる前に具合悪くなっちゃう、う
ん、
ね、
あ
ただ私弟がいて、弟お酒大好きでよく寝ちゃう子で、
うん、
一回は駅で寝てる男の子がいて、
うん、
で結構周りに人だかりができてて大丈夫みたいになってて、でやだこんなとこで寝てる人誰かしらって思ってたら、うん、あれちょっとあれと思って
弟だったなかなかやな。
でちょっとあんた帰るよって私が声かけてちょっと起こして散歩ぐらい歩くとまた寝ちゃうの。
へえ。
で多分私が女の子一人で、まあ、弟をねこう持ち上げようとしてるからサラリーマンのおじさんが大丈夫って声かけてくれたら、弟がいきなりむくって起き上がってそのサラリーマンの人にうっせえバーカって言ったのまあ酔っ払ってたけど、で私パチって叩いてバカじゃないお前がバカだみたいなそんなこともあって、
すごい。
弟はよくある。渋谷で飲んで寝ちゃって朝起きたら真冬なのに半袖一枚で全部洋服持ってかれてる人とか
寒い寒い
寒いよね
風邪ひいちゃうよすごい
そんな方が
なんか男の子いますよね。
男の子いる、
寝ちゃってそのまんまみたいな、
うん、
なんか私 の, あのバスケ仲間にもいるんですけど、うん、男の子で、ね、なんか足なんか火傷したんだよねとか言ってて、どえなんでって言って言ったらなんか飲んでてストーブの前で、
うん、寝ちゃって
で足が燃えるまで熟睡するってどんなにかな
途中さ絶対さ痛いよね。
そう
気づかなかったんだ。
普通そうなるじゃんだから足が火傷するまでそこで寝れるその酒の深さってどんなもんなんだろう。
すごいね。なんかお酒飲んで寝るときってさちょっと失神してるみたいな意識がっていうよね。よく
あの
本当は上質な睡眠じゃなくて、
うん、
ちょっと失神に近いみたいなこと聞いたことがあるけど、
うん、だから疲れ取れないんだね、
うん、
お酒飲んだ次の日なるほどね、
はい
はい、私の質問で、まあ、あの質問は、まあ、結構、まあ、寝ちゃうっていう続いていきます、
はい
はい、ラジオネームタイガーさん。もし付き合っている人が海外に住んでいる外国人だったらどうしますか、
うん、ああ外国人ね、うん、えでも今さスカイプとか、
うんうん、
あと LINE とかも ね、あの何テレビ電話って言うんですか、うん、ああいうのできるから、うん、結構大丈夫じゃない。どうかな、
うん、
難しいかな。
なんか私が思うには、うん、何ヶ月か付き合ってる間だったら大丈夫だけど、うんうんうん、まだほやほやの時は辛いかな。
あ、そうですね、うん、その前にね、前段階で半年とか1年付き合ってて、うん、そうそうそう、でそっから遠距離になったらいいけど、うんうん、確かに出会ってすぐに、
ただ難しいのが、うんうん、遠距離になる前になんで私を連れていかんねんみたいな感じにもなりそう。
あ、確かにね、うん、なんかどうにかしてほしい。
でも外国人だもんね、
うん、難しいね。
でも外国人ってなんかこう、うん、スイートだけどなんか結構ドライじゃない、うん、イメージ
そんな感じがします。
なんか日本人って結構なんかちょこちょこちょこちょここまめに連絡取り合ってたりとかして、うんうん、で今睡眠だなっていう時は絶対遠慮するけど、うん、仕事中とかでもなんかちょっと一文とか、うん、なんかそういうのこまめにしてくれるイメージがあるんですよね、
うんうんうん、
でも外国人ってそういうのやってくれなさそうなイメージがあるんですよね。
そうかも、なんか自分が一番なイメージがある、うん、自分が強いから、うん、強くて、
そうだよね、
自分がいかにコンファタブルかをすごく大切にするから、それはあるかもしれないですね。
そうだよね、うん、なんかこっちがあんまり興味ないぐらいの方がうまくいくみたいなのがもう、うんうん、
ちょっと追いかけさせとくみたいなね
ありますよ ね、
ね、
外国人か、ね、外国人と付き合ったことあります？
私ないんですよ。あります、レイチェル。
もうある。
ちょっとね、付き合ってみたいなとは。
めっちゃプライベート普通に言われましたよ、ね、
なんかあのカナダに住んでた時に、うん、友達とかでね、外国人と付き合ってる子とかは周りにいっぱいいたし、あとはやっぱ友達、男友達とか外国人の、うんうんうん、からこう聞く感じだと、うん、なんか結構みんなでも I love you とかを多用するイメージ。私の自分の彼が、あの、私 I love you とか言われないよって言ったら、なんでみたいな、ユミはそんな男と付き合ってていいのかみたいな、僕だったら毎日 I love you って言ってあげるのにみたいな感じで。
うざいよねそっち側の方がうざいよね
I love you, I miss you って毎日言ってくれないのかい、君のボーイフレンドはみたいな。
だってさ、言葉ありきだけどさ、うん、I love you って言っててもさ、家事もしてくれないんだったらさ、いや家事してよ逆にって思っちゃうよねI love you ってごめんなさいじゃないんだからねみたいなさ、
I love you って言ったら何でも許されるってことじゃないもんね、
と思っちゃうんだよね、うん、なんかあの過剰な感じがするんだよね、外国人って、うん、その辺が、うん、その私が付き合った人もすごい優しかったけど、なんかあの感情表現はもうなんか穏やかで、うん、すごい素敵なんだけど、うん、なんかこうガスンとくるものがなくて結局、
うんうんうん、
やっぱダメだって
ね、なんか難しいよね、やっぱ育ってきた文化が違かったりするから。
そうそうそう、なんかパッションが違うというか、うんうん、違うんだよな、そこじゃないんだよなみたいなそこ一生懸命じゃないんだよなみたいな、
ね、難しい。
なんかバースデープレゼントに、うん、なんかあの詰め合わせみたいなのをもらったりとかしてうーん、いやそれクリスマスじゃないっていう誕生日詰め合わせじゃなくないみたいなとか、あとクリスマスとお正月は家族で過ごしちゃうとか。
あ、うんうん、そうそうそう
ね、
うん、
そうだよね、うん、そうなっちゃうから、まあ、もちろんね、あのお正月は分かるんだけど、クリスマスもかみたいな、
うん、
恋人同士どうするのって。
いや本当に、ねね、日本とかアジア圏くらいなのかな、あのなんだろう、恋人同士で過ごすクリスマスって。
あ、そうなんだ。
なんか西洋圏の子はみんなファミリーで、もうファミリーのビッグイベントみたいな。
そうだよね、うん、その違いがね、うん、なんかこう海外に住んでてもいいけど、
うん、
外国人だったらっていうのを考えるとちょっと難しいかもね、
うん、そこを飛び越えて、うん、深い愛情があればきっとね、うまくいくのかな、わかんないけど、
なんか前途多難ありって感じですね、
うん、ちょっとそういう経験談がある方はお便りね、くれたら嬉しいなというふうに思います。
はい、
はい、
では今日以上お便りのコーナーでした。
知りたいことはグイグイに行け。
OK グイグイ。ラクダの小骨には何が入ってるの？
あの中には栄養分を含んだ脂肪が入っていて、あれのおかげでラクダは何日も食事をせずとも生きられます。
なるほど。それじゃあ人間の顎肉の脂肪を燃焼させる方法は？
噛みまくる？何かを。
ーのキャラクターオーガだ。ドラエバーって求人サイト知ってるか？俺がサイト内で活躍していろんな会社の詳しい情報を紹介してるから見てくれよ。続きはウェブで待ってるぜ。
ドライバー求人サイトのドライバー
グイグイドラゴット。この番組は私レイチェルと
ユーミンでお送りしています。続いてはグイグイリンリンのコーナーです。このコーナーでは毎週多彩なゲストに電話インタビューをし、お仕事やプライベートの話をぐいぐい突っ込んで聞いちゃいます。今回のゲストは株式会社日経物流グループ制作室本部長芦野博武さんです。芦野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、まずは芦野さん、御社の事業内容のご紹介からお願いいたします。
はい、弊社はですね、日中勤務と夜間勤務がありまして、日中勤務の方は、大手新聞販売店さんへの、販促品の配送や、あとシステムキッチンなどの、建材納品などを行っています。
はい、
また夜間勤務の方はですね、新聞販売店さんへ、折り込み広告の配送を行っております。
うーん、
ですね、はい、
こう物流といっても本当にいろいろな多種にわたるんですよね。
そうですね。
御社のアピールポイントって一番のポイントはどこですかね。
そうですね、弊社グループはですね、1都5県に、まあ、拠点を設けておりまして、
はい、
まあ、20代から60歳まで幅広い年齢層の方に、まあ、活躍しているんですけども、その中でやはり弊社の自慢としては、まあ、明るく元気な従業員とですね、あと、まあ、いざという時の、なんですか、機動力と結束力というのが、自慢ですね。
この社員の皆さんが、はい、横のつながりを大事にするために会社として取り組んでいることってあるんですか？
そうですね、まあ、野球大会をやったりとか、あと、まあ、ゴルフコンペをやったりとか、あとはそういった、まあ、まあ、さまざまな新年会とかいろんな催しを、行っております。
いいですね。スポーツとかさまざまなアクティビティ通して親睦が深まると、何かあった時に協力し合いますものね。
そうですね、
あとさっき明るく元気にっていうお話ありましたけれども、そういうふうに社員一人一人の皆さんが心がけてるだけで職場の空気感も全然違いますもんね。
そうですね、結構、みんなもモチベーションを高く持って仕事をしてもらっているので、本当に助かってます、
皆さんいい環境で、ね、楽しく仕事できますよね。
はい、
はい、さてここで芦野本部長のちょっとパーソナルな部分にもお話を伺っていきたいと思うんですが、
はい、
はい、芦野さん、何かご趣味とかハマってらっしゃることとかってありますか？はい、
そうですね、まあ、趣味は仕事って言いたいところなんですけども、
それがね一番です。
普段は、車での移動とかですね、はい、あと、まあ、デスクワークがほとんどなので、まあ、趣味とは言えないんですけども、休みの日はできる限り車を使わないでですね、歩くようにしてます。
お散歩がお好きなんですね。
そうですね、
大事ですもんね。
まあ、近所を散歩したりとか、たまに、まあ、観光名所とかに行ってですね、まあ、リフレッシュするようにしてますね。
へ、最近どこに行かれたんですか？
はい、最近は、秩父の方に行ってですね、来ました。
あ、いいですね。
はい、
じゃ自然豊かなところに、
はい、
ショートトリップって言うんでしょうか、行かれることも。
そうですね、はい、まあ、時間がある時だけですけども
行くんですね。
なるべく、仕事を離れて、そういったものを楽しむようにしてます。
そういうのがリフレッシュになりますよね。
そうですね、
でもなんか歩くってね、はい、一番いい運動って言いますよね。
座ってたまんまそのデスクワークばっかりをしてる人とその、立ち仕事してる人ってどっちが長生きするかって、立ち仕事の人なんですって。
やっぱり日々体を動かして血流が良くなる方が健康にもね、いいんでしょうね。
はい、
じゃあ市の本部長も周りをね散策したりして体をね動かしていらっしゃるんですね。やっぱお散歩でショートトリップに行かれたりすると、そこでの美味しい食べ物とかも興味あったりします？
そうですね、はい、食べて、飲んで 飲んで温泉に入ったりもしてます。
あ、いいですね。
最高ですね。お酒も結構行かれますか？
ぼちぼちですね。
はい、もう一人のパーソナリティのレイチェルはお酒大好きなんですよ。
はい、あ、そうなんですか。
はい、
お酒飲みすぎて太りました。
ついね、美味しいものといいお酒っていうのはたまらないですよね。
そうですね。
はい、
はい、
さあもう少しお話を伺いたいところなんですが、このあたりで最後にリスナーの皆さんへメッセージをいただけますでしょうか。
はいはい、そうですね。はい、まあ、弊社グループは1都5県に、まあ、拠点を設けているんですけども、まあ、先ほど言ったように明るく元気な従業員が、いっぱいいますので、もし、ご興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、
今回のゲストは株式会社日経物流グループ制作室本部長、芦野弘武さんでした。芦野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ぐいぐいりんりんのコーナーでした。魂で叫びたい素晴らしい四字熟語。
世界をあっと驚かせることを覚えたての日本語で喋る外国人のニュアンスで。
経典どっち？
もう一回。
経典どっち？続いてはレイチェルの晩酌タイムです。お、いい音。
聞こえました？
うん、聞こえた。このコーナーでは映画や本、お気に入りのお酒などレイチェルがぐいっと晩酌しながらぐいぐい話していきますと言いながら飲んでますね。
はい、今日はですね、自家製梅酒です。
おー、いい感じ。え、これ飲んでいいんですか？うん、一口いただきます。
どれぐらい来るか分かんない。
うん、
まだでもね、
おいしい。
半年ぐらいしかつけてないから。
でもすっごい梅の香りがする。うん、でね、またレイチェルおしゃれなんですよ。なんとも言えない小瓶に入れてきてますからね。すっごいおしゃれな、ちょっと縦長の小瓶で、あのコルクの蓋がねしてあってね、おしゃれ。
これ本当はシロップ入れるやつですね。
私なんか醤油とかね、見た瞬間になんかの惚れ薬かと思ったもん。
でもこれなんか、今ちょっと、まあ、風邪治りたてで、こういうのに入れてあると、なんか飲まなきゃいけない感じがしますね。とか何を言おうとしたんだっけって一瞬途中で自分で言いながら分かんなくなったんだけど、その梅酒のこの濃いのが、なんか飲んで寝るとなんか気持ちいい。あったまって、すごい、
ね、梅の香りもすごく爽やかでいい。
梅はね、夏は本当、夏バテの時なんかはねすごい飲んで、はい、早速なんですが、
はい、
今日もね映画の話です。いや、本にそろそろ本のね紹介もそろそろしようと思ってるんですけど、なかなか読み終わってなくて。映画ついついね、先にこう何本とかって見れるから、今回はですね、ベストセラー編集者パーキンズに注ぐ、捧ぐでしょうかね、
はい、
これはあのイギリスとアメリカ合衆国の合作の電気ドラマの映画で、
はい、
主演がイギリス出身の英国のスピーチ、英国王のスピーチとか、あのキングスマンなど出てるコリン・ファースさん、
はい、
とジュードロー、AI とかね、あのシャーロック・ホームズとか、
かっこいいですね。
こちらはもうイギリス出身の方で、あとですね、もうご存知の方も多いニコール・キッドマン、
はい、
美しいですね。ロジャードールっていう香水のね CM とかもすごい美しいですよね。オートクチュールのドレスが似合う、なんかあんなに完璧に着こなす女優さんってなかなかいないと思うんですよね。
美しいのにすっごく、ただ美しいだけじゃなくて雰囲気ありますよね。
ありますね。なんかかっこいい感じもありますもんね。
吸い込まれるような、
なんでしたっけ、最初誰と結婚してたんでしたっけ、トム・クルーズ。
あ、そう、トム・クルーズだ。
そうですよね。なんかその結婚してる時あんまりそういう感じじゃなかったんですよね。あの奥様をきちんとしてたからなんですよね。女優はしてたけども、なんか離婚したらなんか、なんかそっちに専念できるわみたいな感じでどんどんどんどん綺麗になって、
なんか強さを秘めた美しさを持ってる、人ですよね。
やっぱり子供とか産むと変わるんですか ね
強くなるのかも。
今日紹介するですね、このベストセラー、編集者パーキンズに捧ぐはですね、2016年の公開の映画で、すでにレンタル開始をされてます。
お、私も見てみよう、
はい、でまだ何も言ってないので見てみようとか。
いや、レイチェルが紹介する映画は間違いないと思って私の見たい映画リストに今入りました。
まあ簡単なあらすじなんですけど、うん、あの原作をもとにですね、実名の名編集者と若くして生涯を終えた天才作家の話なんですよ、
うんうん、
で、まあ、売れないね、あのなんか作家さんが、うん、そのジュード・ローが演じる売れない作家さんが、うん、そのコリン・ファース演じるその敏腕編集者に見染められて、うん、どんどんこう新しいものをやっていくんですけど、うん、そのジュード・ロー役の方は、うん、もうその2作目か3作目を作品した後に、うん、脳に無数の結核があるって診断されちゃって、亡くなっちゃうんですよ、
うんうん、
私これ見た時、まあ、まずそもそもなんでこの映画を見ようかと思ったっていうのは、まあ、自分もちょっと小説家になりたいとか思ったこともあったりとか、うんうん、まあ、文章を書くのも好きだからタイトルからまあちょっと見てみようと思ってて、うんうん、で一つこれ見終わった後になんかいろんな映画とか見てる中でなんか共通点ってあるなと思ったんですよ、
うん、
それがなんか謙虚さとか思いやりとかがなくなった人間の行く末、
うんうんうん、
でこのトマス・ウルフ、あのジュード・ローが演じてますね、うん、天才作家で美しい言葉を思い描いたり書くことはできるのに、うん、自分自身はそういう生き方をできてない、で結果、まあ、その一人になって考えてみるっていう時に倒れてその結核が発見されて、うん、もう数週間の命って宣言されちゃうんですよ、
うんうん、
でこの作家は4年もかけて書いた小説をねどこも売り出してくれてなくて、うん、パーキンズ、そのコリン・ファースに見染められた頃は必死だったし、うん、素直だったんだけど、処女作でヒットを得てその後もヒットを得て謙虚さをなくしたりその上人の気持ちを、ね、思いやってあの言葉を発したりもしてなくて、うん、なんかこう大体こうパッとでっていうか、うん、っていう人って苦労もしてるんだけど、うん、その後続く人ってなかなかいないじゃないですか、うん、なんか本当に天才だったと思うんですよ、
うん、
でも天才だからこそちょっと調子に乗っちゃって、うん、普通の人って多分1回売れたらちょっと下がる、
うん、
それで謙虚さを思い出してまた頑張るみたいなイメージがあるんですけど、でですね、ここで急遽、うん、あの問題なんですけど、コップ2つに綺麗な水を注いで、うん、
はい、
1つにはありがとうとかね、うん、感謝してますっていう綺麗な言葉を言って、
うん、
1つには暴言、うん、バカ野郎とか、
うんうん、
こんな野郎とか言ったとします、
うん、
どうなると思います？
え、お水がその暴言を吐かれた方の水はちょっと濁ってくるとか、
うん、そうピンポン、
あ、ピンポン、
そうなんです。なんかこのなんか水の結晶っていうものがあって、
うんうんうん、
あの汚い言葉を発してる方にはもう汚くなっちゃうんですって。
へ
え、私これよくよく考えてもっていうことはですよ、このなんか天才作家 トマス・ウルフは一見自分の好きなことだけ興味があるような子供のような魅力がある一方、売れ出してからは自分勝手で人を思いやっていない暴言を吐いていて、
うんうん、
ということはですよ、
うん、
体内に人間って 70% は水でできてるわけじゃないですか、
ほうほう、
っていうことはその水分はかなり濁ってたんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。じゃあやっぱりこう、うん、自分が発する言葉とかに普段から気を配ったりしてたら、うん、こう体の中も綺麗で、
う
ん、
綺麗になるっていう、
病気にもそんな、
うん、
なりにくくて、
うん、でなんかこうこれ、まあ、ちょっとまたなんかね、私が高校生ぐらいの時に書いた文章の内容なんだけど、
うんうん、
木を人間に例えることができるなと思ったことあるんですよ。
ほうほう。
木自体は人間の体で、うん、木の根は人間の本質、
ほうほう、
で葉っぱは言葉、
うん、
花はその木から生まれた美しさ、
うんうんうん、
で葉っぱってなんかよく見たことあります
よ、うんうん、
なんか実はなんかその複雑な線っていっぱい、
あ、葉脈みたいな、
そうあって、しかも一枚一枚その流れって違うじゃないですか、
うんうん、
でその葉っぱの中心から分かれてるその線によって、うん、そのどう向いてるかによって根腐れしてしまうルートになってるんじゃないかなと思ったんですよ。
ほうほうほう。
要は葉っぱで、うん、その自分の本質を守ってるわけじゃないですか、
うんうん、
言葉、うん、だから言葉を汚いの入ったら根に落ちていく、だから自分の本質を腐らしてしまうってことになるから木も倒れちゃうわけじゃないですか、っていうことをすごく考えたことあって、
でも全部自分に返ってくるってことだね。
そうなんか有頂天になってなんか思いやりのないことを発してる、まあ、つまり木でいうと葉っぱから 根っこめがけて水を落としてるっていう、まあ、その今ねユーミンが言ってくれたように、うん、因果応報みたいな、
うんうんうん、
やったこと言ったことは全てそれが良い行いであろうと悪い行いであろうと全て自分に返ってくるっていう、なんかこう、そう、その今まで私の中で思ってたこととか知ってることがなんか全てリンクしてこの映画で、
うんうん、
でまあ言霊とか、まあね、謙虚さも本当に大事だなと思わされた映画でしたね。
私もちゃんとしなきゃ、なんかそんなに美しい言葉を普段使えてないような気が
いやなんか私も最近すごいなんか言葉遣い悪かったなとかすごく考えて、やばいやばい、自分の体を自分で濁しちゃダメだなみたいな。
も私もなんかなんかね、弟のせいとかにしちゃいけないの分かってるんだけど、うん、やっぱ男の子の兄弟がいて、
うん、
だからさ、汚いっていうかあんまり、ね、よく女の子が使わない言葉を使うって、うんうん、私もなんだろう、影響されて、うん、これくっさまずいなとか言っちゃうけど、よくないなって今思って、
うんうんうん、
私のお口にも合いませんわとかにしようかなって思いました。
だいぶ急になんか上流階級の人みたいな。ちょっとあですね、まあ、このベストセラーパーキンズに捧ぐ、これから何か、ね、成し遂げようとか、うん、何か達成したことがある方には特に初心を忘れてはいけないという意味でも見ていただきたいなと思っている映画です。
はい、
はい、今日はですねレイチェル あの梅酒が残ってますのでちょっとこの後ちょっとちょいちょい飲みながら、
はい、
やらせていただきたいと思います。
はい、
以上レイチェルの晩酌タイムでした。
さて、肩透かしプレゼントの発表です。今回のプレゼント当選者は、ラジオネーム、タイガーさんです。おめでとうございます。
はい、今回の肩透かしプレゼントですが、
はい。
まあ、2月に入りましてね、
ええ、
バレンタインも近いということで、
はい。
ランランの香水です。
おー、いいね
ー。男性も女性も香りって大事ですよね。
大事大事。
香りって言えば、エジプトかフランス。うんっていうイメージないですか？
うん、ありますよね。なんかフレグランスはフランス人がつけてるイメージだし、うんうん、クレオパトラ的なエジプトとかもね。
そう、だからエジプトではミイラの防腐、殺菌、保存などに使用されていたことから、うん、薬品的なものとして使用されていたものだったり、これは本当の話かわからないんですけど、ヨーロッパではよくね、
うんうん、
排泄物の匂いを消すために使われてたっていう。
ね、なんか昔こうドレス、うん、パニーで、
う
ん
う
ん、そのまんまね、
そのまんま、ね、ほほほほほほって言いながらするんですよね。面白い。でもなんかその古代エジプトの、まあ、殺菌にも使用されていたとすればあり得る話かなと思って、
うん、うん
うん、まあ、面白いです。
面白い、
まあ、時代は進化しましたよ ね流せるようになりましたから。
そうそう、ガチャーって言ってね、全てね抹消できるからね、うん、証拠をね、
その前はボットンですからね。
そう、
回収してた人がいるんですよね。
うん、いたいた、ちっちゃい頃まだね。
おばあちゃんの家とかそうでした ねボットン。
私も実家は違かったけど、うん、やっぱりこう近所でそういうお家もまだ全く、うん、全くないわけじゃなくて、うん、来てたよ。
小学校の低学年の時はまだボットンとかあった、うん
ね、
でも怖かった。あ、
そうそう、吸い込まれちゃうんじゃないかと思って。
そうそう、なんかそういう階段もあったよね。
ありましたありました、
ね、
私自分じゃ違かったけど同級生で、うん、お家がまだボットンの子がいて、うん、その子のお家でお手洗いに行くのがなんか怖くって、
確かに
家まで我慢するか悩んだ記憶もある。
と言いながらここまで脱線してますが、
はい、
今回のプレゼントね、パブリーズです。
ずいぶんと庶民的な香水になりましたね。
衣服につけても大丈夫。
ファブリーズでもね、あると便利ですよね。焼肉とか行ってすっごく洋服に匂いついちゃった時とか、ファブリーズ、ね、
結構増えましたよね。あちこちなんかファブリーズ置いてくれてるお店というか、
ね、ありますね。
あとなんかそのお店側のなんか袋に入れて匂いがつかないコートどのこのとか、
うん、やってくれるとかありますね。
ただね、もう焼肉に行くとか、うん、なんかその鉄板焼きとか、うん、そういうとこに行くときには本当に汚れてもいい洗濯のできるやつで、
私もそうです、
ね、
全部洗えるやつで行くようにしてます。そうそうそうそう、だから冬場とか、うん、ちょっといいセーター着ていくと、まあ、クリーニング出さなきゃいけないじゃないですか。だからもう焼肉って分かってるときは、うん、ウォッシャブル、洗えるセーターみたいなの着てたりとか、
そうですね、
してますね。
いや、香水の話ですごい盛り上がってしまいましたね。
はい、
はい、 肩透かしすぎるプレゼントではお便りをくださった方の中から抽選で1名様に毎週謎のプレゼントを用意しています。
はい、
何がもらえるかは当選発表までお楽しみ。
皆さんからのお便りや相談メッセージお待ちしています。メールはmail@letswave.com、 mail@letswave.com、 件名にグイグイドラゴットと書いてメールしてください。ツイッターユーザー名は@ドライバー4192、@ドライバー4192、またはハッシュタググイドラ、ひらがなでグイ、カタカナでドラ、ハッシュタググイドラでつぶやきもお待ちしています。みんなつぶやいてね。
今日もあっという間にエンディングでございます。
早いね。
いきなり言葉遣い気をつけ出す。
そう。美しい言葉遣いで来週以降も私たちでお伝えしてまいりたいと
思っておりますので、皆様ぜひぜひ
お便りもお待ちしております。やばい、変なテンションさあ、グイグイドラゴット。この番組はドライバー求人サイトドライバーの提供で、私ユーミンと
レイチェルがお送りしました。
また来週、グイグイ。